本日の聖書朗読箇所は使徒の働き6章の1節から7節までお読みいたします。新約聖書243ページにあたります。使徒の働き6章の1節から7節までお読みいたします。お読みします。その頃弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。この提案を一同は皆喜んで受け入れた。そして彼らは信仰と聖霊に満ちた人、ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テュモン、バルメナ、そしてアンティオキアの改宗者ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。ただいまお読みいたしましたところから、本日は神に仕え人に仕えと題して鈴木先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆様と共に礼拝の恵みに預かれます幸いを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもを、私たちの作り主でおられる天の地なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日も私たち一人一人をこの礼拝へと招いてくださり感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えていますいろいろな心配事や悩みをあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように、助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かな取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの皆でお祈りいたします。アーメン。前回5章の最後のところで人たちが最高法院で尋問を受けた場面を読みました。大祭司やサドカイ派の議員たちの反感を買って危うく殺されそうになった人たちでしたが、議員の一人で皆から尊敬されていた律法の教師ガマリエルの発言によって殺されずに済み、鞭打たれた上で釈放されたのでした。鞭打ちという重い罰を受けながらも、使徒たちは皆のために辱められたという栄誉を喜び、その後もひるむことなく神殿や家々でイエスがキリストであることを述べ伝え続けたのでした。逮捕や鞭打ちなど厳しい迫害にあっても、人たちは自分たちが神のご支配の中にあることを確信して、ますます強められ喜びにあふれて力強く イエスの復活と救いを述べ伝えたのでした。そしてガマリエルの提案通り、ユダヤ教指導者たちからそれ以上妨げられることもなく放っておかれたため、しばらくは自由に宣教ができたようです。そうしたことで6章の初めに、ますます弟子たちの数が増えたということが伝えられています。けれども弟子たちが増えたことで教会には新たな課題も生じたのでした。一節、その頃弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。当時のエルサレムには、エルサレムやユダヤで生まれ育ったヘブル語を使うユダヤ人たちと、ローマやアンティオキアなどよその土地で育ったギリシャ語を使うユダヤ人たちとが暮らしておりました。そしてペンテコステの聖霊降臨以来、人たちの宣教の結果、教会にもヘブル語を使うユダヤ人クリスチャンたちとギリシャ語を使うユダヤ人のクリスチャンたちとがいるようになったのです。そのように弟子たちの数が増えたことによって、教会は新たな問題に向き合わされたのです。それは日々の食事の分配に関する問題でした。ギリシャ語を使うユダヤ人たちから、彼らのうちのヤモメたちへの食事の配給がなおざれにされているという苦情が寄せられたのです。4章で述べられていたように、当時の教会は持ち物を皆分かち合って生活し、身寄りのないヤモメたちの生活を支えておりましたが、ギリシャ語を使うユダヤ人のヤモメたちの配給がなおざれにされていた、十分に行き届いてなかったというのです。実はこの教会に生じた問題の背景には、当時のエルサレムの社会の問題がありました。先ほど申し上げた通り、当時のエルサレムにはヘブル語を使うユダヤ人たちと、各地の離散先から戻ってきたギリシャ語を使うユダヤ人たちとが暮らしていました。ヘブル語を使うユダヤ人たちも、当時の公用語であるギリシャ語をある程度理解し、時々使っていたようですが、普段は母国語であるヘブル語を使って生活していました。それに対してギリシャ語を使うユダヤ人たちは、民族的には同じユダヤ人ですが、ギリシャ的な環境に育ち、話す言葉も生活習慣もギリシャ的であったわけです。彼らギリシャ文化で育ったユダヤ人たちはヘレニストと呼ばれ、主に街道シナゴーグでギリシャ語を使って礼拝していました。シナゴーグ、街道は当時から数百年前にアッシリア帝国やバビロン帝国によって捕らえ移され、外国に住むことになった離散のユダヤ人たちが神殿に代わる礼拝の場所として各地に建てたものです。街道で礼拝を守る彼らは、エルサレムの神殿礼拝を中心とするユダヤ教社会においては見下される傾向にあったのです。このユダヤ人社会にあった対立や差別が教会の交わりの中にも混ざり込んできた。教会は人数が増したことで、この地域に存在していた問題と向き合うことになったわけでした。初代教会に限らず、どの時代、どの地域の教会も置かれた場所にあって、その社会の抱える問題と向き合わされ、その影響を受けながらも、揺るがない神への信頼を持って、宣教の働きを前進させていくことが求められているのです。初代教会も当時の社会が抱えていた対立や差別の問題に向き合う必要があったのです。 もっともこの教会内の日々の食事の分配については故意に不平等な分配がなされたわけではなかったでしょう。4章で見てきたようにこの食料の分配の務めは人たちが担っており、それぞれの必要に従って分け与えられていました。そして彼らの中には一人も乏しい者がいなかったと、適切に分配されていた様子が述べられてきました。しかし弟子たちの数が相当増え、群れの中にギリシャ語を使うユダヤ人たちも増えてきた中で、その分配が十分に行き届かなくなってきていたようです。この問題の要因として、人たちの宣教や教え導く働きが忙しさを増したことが関係していたかもしれません。また人たちが皆ヘブル語を話すユダヤ人たちであったため、言葉の問題、コミュニケーションの難しさもあったのかもしれません。いずれにしてもこの問題の扱い方を間違えれば、教会の中に対立を生じさせてしまうような事態であったわけです。2節、そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。12人とは十二使徒のことです。よくありませんのよくとは、御心にかなうという意味のギリシャ語が使われています。人たちは自分たちの願望を主張しているのではなく、神の御心を求めてこのように述べているのです。人たちはこの問題に対して慎重に信仰的に向き合います。教会にとって食卓の奉仕も祈りと御言葉の奉仕も共に重要な奉仕です。それゆえサタンはそこにつけ込んで攻撃を仕掛けるのです。サタンの策略は教会をどちらか一方だけに専念させて、もう一方を軽視させること、なおざりにさせることにありました。もしも人たちが請求にこの食事の問題だけを解決しようとしたら、きっと人たちは毎日の配給のことで忙殺されて、御言葉の奉仕をないがしろにすることになり、宣教の働きも教会の成長も止まってしまったことでしょう。そうかといって困窮しているヤモメたちのことをないがしろにするなら、愛の交わりは失われ、教会は分裂してしまったことでしょう。そこで人たちはこの問題を丁寧に信仰的に解決するために、弟子たち全員を呼び集めてこのような提案をしたのです。3節4節、そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。人たちは霊的な識別力を持って、ここに潜むサタンの惑わしを見抜き、自分たちがこの食卓の奉仕に没頭させられ、紛らわされて神の言葉の奉仕をおろそかにするべきではない。自分たちは神から託された祈りと御言葉の奉仕に専念すべきだと結論したのでした。そして人たちはこの大事な食卓の務めのために新たな指導者7人を選び、その人たちにこの任務を当たらせることを提案したのです。評判の良いとは、証しするという意味の言葉です。この奉仕にあたる者たちは聖霊と知恵に満ち、証しを伴うふさわしい人物でなければならないというのです。必要とされた知恵とは、この世的な知恵ではなく霊的な知恵、信仰に生きる知恵でありました。人たちは食卓の務めを軽んじているのでも、煩わしいと感じているのでもなく、ただ自分たちの証明と賜物に忠実であろうとしたのです。一節の毎日の配給 という言葉も、4節の祈りと御言葉の奉仕という言葉も、共にコイノニア、共にディアコニアという奉仕という意味のギリシャ語が使われています。神に仕えることも人に仕えることも共にクリスチャンの大切な務めであるけれども、使徒たちは自分たちが神から託されている本来の働き、祈りと御言葉の奉仕に専念すると決断したのです。神に仕えることと人に仕えることとは、共に大切なクリスチャンたちの務めです。目に見える兄弟を愛さずに目に見えない神を愛することはできないと教えられていますように、両者は一体なのです。今日は彰子にマルコの福音書12章30節から31節を選びました。聖書は神を愛することと人を愛することとは表裏一体の切り離すことのできないものだと教えています。宣教とは教えを情報として伝えるだけのことではありません。命の言葉である福音を伝える者たち自身が命の言葉に生かされて、互いに愛し合い使い合うという愛の実態を持って、神の愛を伝え、その愛の交わりの中に人々を迎えていくこと、そのことこそが宣教なのです。主イエスは弟子たちに言われました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。主が愛されたように、私たちが互いに愛し合うことで、周りの人々に主を証しすることになるのです。破れの多い私たちが自分を愛し仲間を愛するために必要なのは、神の愛に満たされることです。ただ恵みによって救われた自分であることを自覚し、神の愛に結ばれ感謝して歩むこと、そこに私たちが愛に生きるための鍵があるのだと教えられています。5節6節、この提案を一度は皆喜んで受け入れた。そして彼らは信仰と聖霊に満ちた人ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、そしてアンティオキアの回収者ニコラオを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。人たちの提案は弟子たち皆から承認され、7人が選出されました。選ぶというのは吟味して探すという動詞が使われており、霊的な基準で選ばれたことが確認できます。大変民主的なやり方で、しかも霊的な基準で選ばれたということがここに表されています。教会はこの課題に霊的慎重さと大胆さを持って対応し、主から託された宣教の働きを果たすために、それを遂行するためのふさわしい方法を考え出したのでした。教会は聖霊の導きに従い、霊的洞察力を持って新たな課題に創造的に応じたのです。選ばれた7人は全員ギリシャ的な名前の人物です。彼らは使徒たちを補佐して、人々の要望に丁寧に対応し、偏らず公平で適切な分配をすることが求められました。最初にステパノやピリポの名前が挙げられています。彼らはこの後、主によって大きく用いられ、エルサレムから始まった宣教がギリシャ語を話すユダヤ人たちやサマリア人たちにも届けられ、やがて地の果てまでも福音が広がっていくための重要な役割を果たすことになります。ここに登場するその他の人物については、どのような人物であったのか不明ですが、ニコラオはアンティオキアの回収者と紹介がなされています。 アンティオキアという地名を出すことで、ルカは教会の宣教にとってアンティオキアが重要な拠点になること、すでにそこで神の働きがなされていることをほのめかしています。人たちは祈って彼らの上に手を置きました。祈って手を置く安守といわれる所作は、モーセがヨシアを後継者として任命するときなど、イスラエルで権威を授けたり公式な任命の儀式として行われてきました。7節、こうして神の言葉はますます広まってゆき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。こうしてというのは、直接的には7人に嘱託の務めを託したことを指しますが、大きな文脈としては、ここまでのエルサレムにおける宣教の拡大、充実をまとめて言い表した言葉としても読むことができます。その充実は、神殿で仕える祭司たちが大勢信仰に入ったと報告されている通りです。任命された7人が務めを担うことで、人たちが御言葉の奉仕に専念できるようになり、また御言葉によって教会が整えられ、交わりが強められたことによって、福音はエルサレムの祭司たち、ユダヤ教の深いところにまで浸透していったのです。今日見てきたこの7人の指導者たちの任命は、その後の使徒の働きの展開を見ますと、とても重要な転換点であったことがわかります。この後の激しい迫害によって、エルサレムの教会は皆ユダヤとサマリアの地方に散らされてしまうのですが、その時使徒たちに代わって大きく用いられるのが、ピリポやエルサレム教会の信徒たちです。彼らの活躍によって、ユダヤやサマリアなどエルサレム以外のいろいろな場所に福音が伝えられ、そこから異邦人への宣教も導かれていきます。この食卓の問題を信仰的に解決した教会が、迫害の中でも力強く御言葉を述べ伝え、発展していく様子を見ることができるのです。それは問題に信仰的に向き合った初代教会の結果であり、7人が任せられた働きを忠実に果たした結果であったと言えるでしょう。大切なのは、問題課題があったとき、そこに神の御心を求めて誠実に向き合うことです。問題があることが問題なのではなく、問題は問題とどう向き合うかということです。生活の問題、健康の問題、家族の問題、人間関係の問題、仕事の問題、社会が抱える問題課題にいかに霊的信仰的に向き合うかということが、私たちに問われているのです。私たちは人たちや初代教会の弟子たちのように、神の御心を求めて祈り話し合い、霊的な識別力を持って問題に向き合うものでありたいと願います。そして御言葉によって養われ、整えられて、皆がキリストの体として助け合い、働きを担い合って、協力して宣教の働きに励み続ける私たちでありたいと思います。教会はこの世の価値観、教会はこの世の価値観の影響を受けたり、いさかいに巻き込まれたりすることがありますけれども、そうした問題やサタンの惑わしを退けて、主に祈り、霊的な解決を図ることが求められています。私たちもこの初代教会の弟子たちのように、いつも主に信頼し、主の御言葉に固く立って、 歩み続けるものでありたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は教会が人数が増加することの中で起こってきた新しい問題に対して信仰的に解決を図った場面を読みました。そしてあなたはこの時選ばれた7人を豊かに用いられて、さらに御言葉の宣教が発展していくように導かれていくことを私たちは読むことです。私たちはこの世にあっていろいろな困難やまた試練を経験しますけれども、どうか私たちが困難やサタンの惑わしに屈することなく、人たちのように御言葉の真理に固く立ってあなたに従い、託された宣教の務めを果たしていくことができますように強め祝福してください。救い主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。
それでは新聖歌392番主の愛の長うちに、これを賛美しましょう。